メディアヌップ。
こんばんは、佐々木優です。
こんばんは、宮本です。
宮本さん、前回本の話をしたんですけど、早速反響をいただきました。
はいはい、あ、嬉しいですね。ついに本の紹介をしてちゃんとコメントが届いて嬉しい。
僕らの話よりも本の面白い本の話をする方が反響があるかもしれないですけども、はいはい、まず最初にあれですね、村田智博さん、京都にねお越しいただいた村田さんからもコメントが来て、でね、僕その前回の宮本さんから勧めてもらった、今ねちょっと今手元で本を探してますが、
ああはいはい、
あれですよ、あれ当てる糸、当てる糸、あたたたたたたた、東北古代史、
はい、
読みましたよ。
あ、すごい早いっすね。
もうね、宮本さんが言う通りだったし、言う通り以上に、
はいはい、
この5人の登壇者が揉めてますね。
そうなんですよそうなんですよすごいっすよね。
読み応えがある。それはどういうことなのみたいな感じで散々質問を繰り返して、相手が言ってることを理解した上で、まあ俺は納得しないけどねみたいなのがちょくちょく出てくるね、
うんうん、そうなんですよしかもなんか明らかに一人の人だけまたちょっと違う立場にいるの考え方をしてるのかなみたいな方もいらっしゃって、うん、でもすごいそれがそのありのまま書かれてるのが、あ、うん、こうやって書けるんだっていうか、こうやって作れるんだみたいなのもすごい面白いし、まあ単純に、ね、はい、内容もいいし、いいですよね。
それが事実か解釈かで言い争ってるところとか面白かったですね。
うん、そうなんですよね。
それ解釈でしょ、いや事実ですよ、それは解釈でしょとかなんか言って特に何でかと思ったら、この5人の学者さんが2人が文献史学者で、
はい、
3人が考古学者、
そうなんです、はい、
で考古学のところからどちらかといえば新しいものが出てきたりとか、うん、で新しいものが出てくることで文献の読み解き方に違う角度が出てくるとかね、そういうことなんでしょうね。
はいはい、いいですよね、それすごい。
あと僕その前回言ったので間違ったこと言ってて訂正しなきゃいけないなと思ってて、その、
はい、
ほとんど史実に登場しないって言ってた中で、吾妻鏡には出ますよねって言ったんですけど、
はいはい、
吾妻鏡に出てくるのは悪老王の方で、
そうですね、
アテ類は吾妻鏡には出てこなくて、これ食日本儀って読むのかな、
うん、そうですね、食、
食日本、はい、日本儀とかなんですよね。ちなみにアクローとアテ類が同じって書いてるのもあるけど、どうなんですかね、違う、
どうなんですかね。確かにそこはすごい気になりますね、どうなんだろう。
ちなみに僕あの後ふと気づいたんですけど、宮本さんの顔が、
はい、
アテ類の顔にちょっと似てんじゃないかと思って。
本当ですか。
あの意外と美穂さん丸顔じゃないですか。
はいはい、そうですね、はい、
で目がひゅ目尻がキュッて、
うん、
うん、意外と自分はアテ類に似てるなと思うことない
あんまり
ない、
あんまり思ったことなかったですけども、しかしたら、まあ、言ったもん勝ちみたいな話もしましたけど、
うん、もし髪伸ばして、
はい、
すごく長く長髪にして言い上げたら悪老に似てるまで、
確かにもう少しがっちりしてくればいけそうな気がしますねいけるかもしれない。
あと本の話で言うと小沢征爾の僕の音楽無所修行の話したら、
はいはい
ね、先週お亡くなりになられまして、
うん、
タイムリーというとあれですけども、
うん、
亡くなったらその昔のエピソードなんかが追悼文としてたくさん出てきて、
はいはい、
やっぱり大人になっても子供みたいなね、破天荒で無邪気なそういう人だった
ので
、改めて追悼文読んで思いました。
はいはい、
原点になってるような本なんでね、おすすめしたいと思います。
そうですよね、小沢健二さんとかもあれなんですね、小沢健二とかも親戚、おいっ子なん
す
ね。
そうですそうです
そう
です。
そう、全然知らなかったです。あ、そうなんだと思って見ました。
あ、そういうことを言えばよかったですね
あ、そうなんだと思って見ました、ね、俳優の方も息子でとか、
うん、そうそうそう、有名人ご一族で、
ね、はいはい、そっか。僕もまだ読めてないんですけど、三品さんの本は買って届きまして、
届きましたか。
はい、ちょうどあのブックナードさん、盛岡、岩手の盛岡にある書店さんでも、うん、ちょうどその、この間収録をした翌日ぐらいに商品入荷しましたってなってて、うん、すぐ、はい、ブックナードさん買いましたね。
僕あの収録の直後だったかな、
はい、
あの西荻窪のフォールっていうお店に行って、
はいはい、
あの読みましたって言って過去作3冊持って、
うん、
あのサインくださいってお店に
はい、はい、
そしたら三品輝興さんが、
はい、
あのそんなこと言ってきた人は初めてですって言って
はい、はい、
いや特にいやこの新しいやつなんかすごく面白かったですとかって言ったら、
うん、
多分最後まで読み切ったのはあなたが初めてですってとかっつって、いやそんなことないでしょってみんな楽しみに読んでますよって言ったんですけど、なんか、
はいはい、
割と出てすぐにねお店まで持ってたのは僕が最初だったみたいで、
へ、えーすごい。でもお店も気になりますね。いいな、
お店すごいよ。もうね、僕なんかあの前ロザンの回でも雑貨の話とか食器の話したと思うんですけど、
はいはい、うん、
もうそこはねなんかね買おうっていう気にさせようっていう気がそもそもないみたいな。
へえ買おうとさせる気がないお店なんすね。
例えばね、はい、百何十円の鉛筆の横に、
はい、
5万円のお皿が置いてたかと思いきや、
はい、
なんか絶版文庫版のなんかシリーズの横になんか数百万しかプレスされなかったレコードが出て1枚5000円するとか、もうなんかね
はい、はい、
なんか値段と方向性とかねぐちゃぐちゃになった結果としてなんか一つのあれまとまりのある空間が
へできた
なんか買って帰りたいと思うんだけどね、買おうと思うものを見つけるのになんかね普段の勘が働かないんですよ。この辺にこれがあるとか、
そうですね、
はいはいはい、この辺これはこれぐらいだとか全然わかんない。
へえ、すごい気になる。いいっすね。これインスタグラムの写真、三品さんもや、うん、三品さんがやられてるインスタグラムの見てるんですけど、うん、これがお店なのかな。
そう、そのねエッセイの中にもインスタグラムの中の写真の流行みたいなものの話が出てきて、
はい。
僕全然そのインスタグラム真剣にやってないから、あそういうのあるんだと思ったんだけど、
はい。
あの一時暗く写真を撮るのが流行った時があるんだって。自然光の中でも暗い自然光で、
はいはい、
陰影雷さんみたいな感じで見せたい商品なのに暗いとこに置くっていうか、暗く撮るっていうか、はいはい、写真でなんかそういうのできるする時あるじゃない。
そうですね、はいはい。
でそしたらその三品さんのっていうかフォールのインスタグラムがどんどんどんどん暗くなってって、こう目凝らしても何を置いてるか分かんないためになってるみたいな。まあ今はそこまでではないみたいなんだけど
はいはいはい、
まあ、つまりこう物を見つめて物を見つめまくった結果としてなんかこうこじらせている感じになってすごい面白いですね
面白いですね。いいなお店。
はい、というわけで今日改めて宮本さんから話したいテーマがあると。
そうなんですよ。いや、あの佐々木いるさんにその法人設立の方法なんかどうやってやったのかなっていうのをちょっと聞きたいなと思ってて、なんか僕もいよいよこう法人を設立しようっていうのを今考えているんですけど、まあ
おめでとうございます、
はい、大きく何かをするってわけではないんですけど法人を作ろうと思ってて、うん、であのこれ今3連休明けに収録して3連休中にも僕あの埼玉県の小川町とつくばとに行って、
うんうんうん、
まあそれは別にこう会社設立の目的にして行ったっていうよりこう友人を訪ねていろいろブラブラしてきたんですけど、
うん、
なんかその中でやっぱりこうそれこそフォールの方じゃないですけど結構こう友達がやってるお店とかあと友達のそのが会社で持ってる事務所とかにこう遊びにその町に遊びに行きつつそういうお店とかこう巡ってきてあの岩手に帰ってきたんですけど、
うんうん、
やっぱり場所あるのすごいいいなってやっぱり改めて
ついに
やっぱりそれもすごい思いました。なんか今回こう友達来た時にこう紹介できるこう自分の空間が、うん、まあ家っていうのももちろんその一つですけど、
うん、
なんかお店とかまあ事務所とかってなるとまたこうちょっと違う過ごし方ができたりする、うん ので、なんかそれがすごくいいなと思って、で埼玉の小川町には今回柳瀬さんっていう知り合いの方のお家に泊まらせてもらったんですけど、うん、柳瀬さんも小川町にピープルっていう、カフェとあとは植物系の本をこうまとめた本屋さんが一緒になってるお店を運営してたりだとか、はいはい、あともう一人、設計士をしている友達が、マート小川っていう名前でなんかこうキオスクみたいなお店って言いながらこう作ってたんですけど、ワインの、国産ナチュールのワインをこうセレクトしてるその友人とその設計士の友人と、うん、その設計士の奥さんが3人で一緒に作ったお店で、
うんうん、
もう朝8時半から夜10時ぐらいまで営業してるんですけど、
結構開けてますね、それ
結構開けてるんですよ ね、 大変だねなんかそれこそ日用品とあとはそのカフェとあとワインを売ってるお店で、ね、はい、で本当に朝モーニングから、まあ、夜そのワインの角打ちみたいな感じで飲めるみたいな感じのこうやってて、でその2階にその設計士さんとか柳瀬さんとかそのワインのセレクトショップやられてる方とか5人ぐらいが共同で借りてる事務所があるみたいな感じで、
うんうん
うん、まあ、そこをこう回ったりだとか、あとつくばでは、ビナイウォータっていうワインのインポートをしてる、
はい、
この間お話しした会社さんがやってる商店と食堂があって、
うん、
そこでもあの岩手の友人が今たまたまそこで働いてるっていうのもあって、あの寄って帰ってきたんですけど、まあ、そこもすごいいいなと思って見てきて、うん、はい、なんかやっぱりお店とか事務所いいなっていう気持ちも
法人っていうか、はい、店をやりたいってこと、
あ、そうですね、まあ、店をやりたいって気持ちも高まりつつ、うん、でもなんか改めてこう自分の何かそういうのを持つみたいな、まあ、もちろんフリーランスでもできるんですけど、
うん、
なんかやっぱりこう他の人たちとも一緒にやるとか、例えばまあお金がこれから必要になってくるのかなとか、うん、まあ、そういうことを考えて、まあ、こう本当にこうすごい目先のことを言えばこう自治体と一緒に仕事をするのに法人格が必要みたいなのもあったりもするので、
うん、
なんかなんとなくぼやっと考えてたけど、今そこから帰ってきたらもうまずそのお店を作るだとすぐちょっと時間かかるのであのまずちょっと法人 作ろうみたいなのをもう決意して帰ってきたんですけど、
なんかごっこ遊びじゃないけど、
はい、
いや、あの本当にやるんだと思うんで、ごっこ遊びじゃないと思うんですけど、
はいはい、
なんか会社作るとか店作るってごっこ遊び、自分の基地を作るみたいな、
いや、そうなんです、はいはい、いや本当そうなんですよね、
なんかそういうのありますよね、
はい、いや、なんかすごいそう思います。
僕ちょうど1年、今これ収録してるのが2月13日なんですけど、
はい、
去年の2月8日が設立日なんですよね、法人の、自分が立つ法人、ちょうど1年ぐらいなんですけど、
はいはい、
1年経つと、ね、見事に忘れてますね、なんか
そっか、やっぱどういう手続きしたかとか覚えてないもんなんですね。
あの、ざっくりとは覚えてるんですけど、
はいはい、
なんで忘れるかっていうと、忘れるぐらい簡単だったんですよね、なんか、
へ
ー、すごい苦労したとか なんとかじゃなくて、はいはい、あの法人といってもあの難しさが違うんですけど、私の場合普通に株式会社を建てたんですけど、
うん、
あの行政書士の先生についてもらって、
はい、
まあ、書類用意する、登記をする、で登記をするときに、一応法人の実印作らねばならんとかなんとか、まあ、ちょいちょいあるんですけど、
はいはいはい、まあ、
そういうのもなんかトゥドゥーリストにされて、そのトゥドゥーリスト一個一個クリアしていくと、まあ、そのトゥドゥーリストも、ね、4つぐらいしかないんですよね。なんかできましたよ、なんか2、3週間、
そっかそっか、なるほど。いやでもそうなんですよね、僕もなんか法人設立ってあんまあの具体的にこうどう作ってたかみたいな考えたこと、独立する前に勤めたその職場が、まあ、会社の先輩と一緒にこう働いてたみたいな会社だったので、その時こうまさに法人設立を作業してる横でいろいろこう仕事してたりとかしてたんですけど、うんうん、なのでなんかその時なんとなく見てて、その確かにハンコができてたなとか、なんかこう書類書類、
うん、
書類作ってるなとかっていうのは見てたんですけど、そうですね、確かに全然なんか具体的にどうやってたのか分かんないので、なんかでも勝手に大変そうなイメージがありましたね。
いや誰に聞いてもそんな難しいとはなんか言わないっていうか、それが特に合同会社とかなんとかだと、はいはい、まあ、より簡単になっていくと思うんで。
そうですよね、確かに。そもそも株式会社にするか合同会社にするかとか、なんかいつもこう、あの僕もフリー、あの会計、うん、会計、そして会計サービス、
はいはい
はい、フリーを使ってるので、フリーでよくこうメールマガジンで 法人設立を
来ますよね
考えませんかとか、なんかやるにはこうですみたいなのこう届いたりする、なんとなくそれで見たことあるぐらいで、まだ本当にこう帰ってきたばっかり検索もしてないんですけど、でもやっぱり行政書士の方に相談するみたいなのはした方がいいんですかね。
僕の場合はそのしましたね。
はいはい、
うん、しました。あとはその税理士さんとかね、最初は相談したりとかね。
はいはい、
まあそれはあの最初からある程度会社の売り上げがあるとか、
うん、
会社のソフトウェアの資産があることが分かってたんで、
はいはい、
それをちょっとクリアにやるために、
うん、
なんか一応ちゃんと打ち合わせしたりとかしたんですけど、
はいはい、
それ僕はスマートニュースからテールズ&トークンズっていうシステムを買ったんで、
はい、
なんかそういうのがちゃんとしとかなきゃなと思ったんですけど、
うん、
そうでもなければもっと簡単だと思います
ね。へえ、そっかそっか、そうですよね。
いや、なんか本当にこうあのバンド名決めてバンド作るみたいな感じだ。
いや、そっか。いや、今僕的にはそれぐらいな気持ちなんです
けど。そうそうそうそう、そんな感じだよ。
はいはい、一応会社名は株式会社サニーにしようかなと思って。
あ、本当車の
なんかいいね。はいはい、まあ、株式会社か合同会社ちょっと分かんないですけど、うん、はい、そう、株式会社サニーっていう名前にしようと思ってて、まあちょっと今もある会社があるからちょっとどうなるか分からないんですけど、
サニーの人がサニーに乗ってくる
ん
でしょ。
そうなんですよ、サニーの人サニーに乗って、ね、そうす、営業者になるし、まあ、もしサニーが廃車になっても僕はあの車をこうずっとオブジェにっていうかにしながら
ロゴとかなんとかね、やっぱ見えてくる ね、
はい、い
や、だから法人設立自体は別になんてことなくて、あのさっさと通り、さっさと通り過ぎたらよくて、
はいはい、
あのそっから先が結構個人で働いてる感覚とは全然違うのになるっていうか、
うん、はいはい、
例えば名刺作るのもメールアドレス決めるのも、自分がこう名付けたものでやってい
く、はいはい、なんかそうですね、
楽しいじゃない、
はいはい、
楽しいし、あとその費用を一つ使うにしてもあれこれ事業なのか、
うん、
個人のお小遣いって言ったらだけど、
うん、
あれなのかとか、なんか今まで迷わなかったのが考えるようになるじゃん、はいはい、
そうですね、
個人でもちゃんとその法人設立別にしなくてもね、そういうことやってる人いますけど、
うん、
あの法人設立するとよりはっきりするから、
はいはいはい、そっか、でも意外とそんな、なんか今聞いてる感じだともうなんかすごい簡単なんですね、本当に。
でもね、あの一歩つまずくとめんどくさいってのあるみたいですね。あの僕が知ってる話だと、あの法人用の銀行口座の開設で、
はいはい、
ストレートにスッと認められると話が早いのが、いやダメですって断られると、
あ、へえ、
めんどいとか、
はいはい、
いうのあるようなんで、うん、何があるかわからないから、いや簡単ですよと安いくらいはできないと思うんですけど、まあ、基本的にはそんな難しいことはないと思いますね。
なんかあとちょっとまあ心配というか、なんかどうなんだろうと思ってたのは、うん、なんかその法人設立した後、
うん、
その後例えばまあ僕は今こう個人事業主なんで確定申告とかしてるんですけど、
うん、
会社だとこう決算みたいなのがまたこうあったりするじゃないですか、うん、なんかそういう、い、
簡単だよ。あ、税理士いるから簡
単ですよ。あ、そっかそっか、そうっすよね、お願いしてやってもらったらいいんですもんね。
あの、いや、普段からフリーに入れといて、
はいはい、
で入れといたのをもとに税理士が最後確認してくれて、
うん、
で最後この金額をあの e-tax で振り込んでくださいって、
はいはい、
でログインしてクレジットカードでいくらいくらって払ったら終わり、はい、だから、
そっかそっか、
いやもう全然簡単ですよ。いや、例えば役所に行ってとか書類などでとかっていうのはないですね、はいはい、
うん、そっか、じゃああんまりこう法人を持つっていうか、その法人を設立して何かそれをこう続けて、うん、まあ、ただその法人格を持っているっていうことに関してはそんなに何か手続きが大変とか、なんかそれによってみたいなのない、あんまりないですね、
うん、だから楽しい、特に最初は楽しいですよね。いや、例えばね、なんだろうな、
はい、
会社の英語名なんですかとかね、
はい、
書くとこ多分あったと思うんだけど、
へえ、
その時に初めてドットインクとか、
はいはいはい、あ
KK ってするとこもあるし、
はいはい、
どう選ぶかみたいな、
うーん、
あのコープってするとこもあるし、
あーそっかそっか、はいはい、
まあ、趣味な、それの辺ね、趣味なんだよねほとんど。テイルズ&トークンズの場合はあの、はい、ドットインクだったんだけど、
うーん、
インコーポレーテッドかな、
はいはい、
株式会社で KK ってするとこもあるし、コープドットってするとこもあるしとかね、
はいはい、
だからサニーコープ、サニーインク、サニー KK とか。
確かにそうですね。その
あと、はい、くだらないことですね、後株か前株かってなって、
あー確かにそうですね、それすごい印象違うもんな。
株式会社サニーか、サニー株式会社か、これは被っちゃダメだから、すでにサニーっていう会社があって、はいはい、あ、
そっか、
例えば株式会社サニーがあるんだったら、はい、もうそれつけられないから、
はい、
サニー株式会社にするみたいな、
うーん、
こう避ける意味で後株にするか前株にするかっていうのあるんだけど、
そっか、やっぱり会社名は被ったらダメなんですね、うん、まあそれはそうか。
でもね、 IT 系だとっていうか、最近の会社だと後ろにするんだよね、株式会社、テイルズ&トークンズ株式会社、スマートニュース株式会社、はい、LINE 株式会社、アップル合同会社、
はいはい、
ブランドを最初に持ってくるんだけど、
うーん、
昔の企業ほど株式会社どこどこ、株式会社何々みたいな、
はいはいはい、
これなんでか分かんないけど、昔はその有限会社か株式会社かみたいなことって結構違うっていうか、
そっか、はいはい、
最初に言うんだけど、今だとサービスブランドの方が最初に来る方が普通、普通っていうかよくある。
へえ、なるほど。
とかでも意識したことないね、俺も意識したことないくて、
はいはい、
じゃあ株式会社テイルズ&トークンズですかねとかつったら、いやちょっと古いなそれは、
あ、へえ、そうなんだ、
古いんだ、古いんだ、あ、そうだ、つって最近の IT 系の会社全部並べられて全部後ろでしょ、
はいはい、
あ、そうですねつって、じゃあそうしますつって、
はいはい、いやでもサニーってもうあり、あれありそうなんだよな。
ありそうすぎるよ。
もう枠がないかもしれないですね、前につけたり後につけたりしても。
ちょっと調べてもいいですか。
はい、
まあありますよね、
今もう今見ただけでもあるもんだ、
すでに2社ありますからね、カタカナサニーと英語のサニーで、
ね、英語のサニーと
IT ベンチャー企業で、
でもサニー株式会社もあるな、株式会社サニーもあって、で株式会社英語サニーもある。じゃあ英語サニー株式会社だったらいけんのかな。
あ、サニー株式会社もあるね。
ありますね。英語サニー株式会社もあるな。
英語サニーもあります。しかもどれもインターネットによる通信業、インターネット通信業とか多いね。
そうなんだ。でもサニーインクも
ある、サニーインクもあるね、これさらに別だね。サニーインクはこれちょっと
やっぱりもうサニーの入る隙間がないんですね今。
何々サニーじゃなきゃ、まあ大体こういう時はあの、
はい、
後ろにねエンターテインメントとかつけるんですよ。
あ、
でもね、サニーエンターテインメントってすげえ聞き返されそうだもんね。ソニーエンターテインメントっぽく、
確かに本当ですね。サニーいっぱいあるな。まあそりゃそうだよな。なんかまあみんな別に 車じゃなくてちゃんとそのサニーな感じなんだろうな。
もう一言つけるんだろうね。
なるほど。でももう一言つけたらサニーじゃなくなっちゃうもんな。
綴りで工夫はできないのかね。
ああ、確かにそうですね。これ読みは一緒でも、だから例えばカタカナとか英語とか、
そうそうそう、ま
あ、漢字とかひらがなだったらいいってことですね。
そうですね。
うーん、
まあ、だいたい N を増やしていくかY を増やしていくか。
なるほど、そっか、グリーンみたいな感じで。
そうそうそうそう。
はいはい。
まあでもね、その人に伝えるために N 何個ですとか一生言い続けることになる。
本当ですよね。予習書書いてもらうときに2つでお願いしますとか、
テイルズ&トークンズなんかね読んでもらえないからね。
そっか。
でもタレズ&タケズって言われた時あったもん俺、なんか郵便配郵便屋さんとかに書き留めとかね。
いいタレちょっと
タレと
コメディアンっぽい。
まあでもそうか、小学校で習うぐらいの感じのローマ字読みしたらそうだなみたいな。
本当ですね。そっか、会社名じゃあ作るの難しいんだな。なんかまあ長かったらいけるんだけど、こう一つの、
うん、
本当に一つの単語とかだとやっぱ難しいんすね。まあドメインも取れないだろうし。
そうね。あ、サニーもカレー屋さんであるな。N3 つを。もうひしめき合って
る。使われてる。
この単語の中で、ね、
そもそも名前はその車から取ろうとしてる時点でもう僕は持ってきてますからね。人のものを。なるほど。じゃあちょっと考えてみよう。会社とかでも会社名も考えないといけないんだ。
うん、でもそうね、楽しかったですよ。総じて名刺作ったり、名刺とかね、なんだろうね、いや名刺とか今まで何回も作ってきたようなつもりはしていましたが、
はいはい、
我が子の名刺だと可愛いとかあるからね。
はいはいはい、いやそうですよね、確かにな。周りも整えていく作業もなかなか多分楽しい、まあそんなに経験することじゃないからきっと楽しいでしょうね。そんなごっこ遊び的な感覚がまだありますね。僕は まだ作ってないからっていうのがありますけど、
うん、なんか多分、なんかあの架空のバンドを作る遊びがあるように、頭の中で架空の会社と架空の名刺を何個も作って、
はいはいはい、
これだと思うものを探しに行くところをもうちょっと長く楽しんだらいいんじゃない。もう作っちゃったら二度とその遊びを真剣にできない。
そうですよね、
もう今が一番いい、はいはい、今が一番いい。
本当ですよね、作る前に、
うん、
いいな。だから事務所も作って、看板もあって、うん、そうですよね、サニーって書いた看板の下に僕のサニーがあったらすごいいいなと思って想像してたんだけどな、
う
ん、
俺事前に考えてた社名とか何個かあって、
はいはい、
それね、楽しかったもん。
名前をつける作業。
そうそう、あの一個がね、俺機会があったら何かやりたいと思ってるんだけど、
はい、
僕の、実家の家業の会社の名前、
はいはい、
僕実家が岩手県遠野市にある、あのお父さんが社長やってる会社があるんだけど、その会社の名前が下組コンクリート工業っていうんですよ。
はいはい、そうですね。
下組っていうのがその地名で、でコンクリートの製造したりブロック販売したりする、でそれの建築業とか土建業やってたから工業で、下組コンクリート工業なんだけど、
はいはい、
これを全部逆の意味にひっくり返していこうと。
はい、
それが西荻アブストラクト工業なんだけど。
はい、
西荻ってのは今住んでる場所ね。
はいはい、
でコンクリートってあの具体的っていう意味だから、
うん、
抽象的にするとアブストラクトなんだよね。
はいはい、
で工業はまああの絵の字の、カタカナで言うと絵の字の工業だと、うん、まあ、やってる事業に違くなるから、
はい、
吉本工業の工業みたいな、
うん、はいはい、
その起こしていくエンターテインメントを作っていくみたいな、
うん、
そうすると西荻アブストラクト工業ってこう、そ、硬そうですごくふわふわしてるでしょ。
そうですね、
西荻って東京の中でも最もあのフォールの店長みたいなふわふわした人が集まる街として、はいはいはいはい、西荻で抽象的なものをエンターテインメントする、あいつ何やってんだみたいな。
本当ですね、すごい渋い名前なのに、なんかすごい硬そうな、
硬そうに一瞬響くのにすっげえふわふわしたことしてる。
はい、はい、
一方で下組コンクリート工業はものすごく地に足ついてる感じ
する。そうですね、はいはい、
逆にしたらすっごい俺この名前好きだなと思って。
確かに名前面白いっすね、
うん、西荻アブストラクト工業、いつか何かバンド名か何かで使おうかな。
しかもめちゃくちゃ長いしな。
っていう意味で言うと、なんかないですか、宮本さんのこう家業がこうだとか。
なんだろうな、今まで名前つけるとき。確かに、でも僕その息子のなんかそのネーミングってやっぱあんましたことない。その子供が生まれた時に初めてネーミングつけましたけど、うん、なんかやっぱりその今息子の名前はあの何かこうすごい意味合いがあってって感じで、妻の ひいおじいちゃんの名前をこう、はい、引き継いで、あの菊之助って名前
なんですよね。いいね、ひいおじいちゃんが菊之助さんなんだ、ね、そうなんですよ、すごいいいね、
菊之助さんっていう、菊之助ってかっこいいなってなって、その名前を引き継いで菊之助ってしてるんですけど、うん、なんか単純にやっぱ響き、そういうこう響きとかでやっぱり基本決めたりもするから、
うん、
でも家業をやってるわけじゃないしな。なんかでも今こう事務所をここに構えようと思ってる場所の一つがあって、うん、今こうちょっといろいろ相談中なんですけど、それがあのライスセンターっていう場所なんですよね。
ライス、米？
ライスセンター、はい、米、いいね、あの、うん、本当に僕の実家のすぐ近くにこう事務所を借りようと思ってるんですけど、うん、まあそもそもそこは別に賃貸で出てるわけじゃないから、いろんな交渉が今必要でこういろいろ相談中なんですけど、多分あそこは米を脱穀したりとか、あとこう袋詰めするような大きい機械が入ってて、でその一角に本当にその農作業が忙しい時期だけこうみんなでなんかこう事務作業とかするときとか、こうラベル貼ったりするときに使ってる部屋があって
は,
は, はい、なのでまあそこにこう事務室みたいなのとプラスそういうこういろいろ作業する作業場とか工場みたいなのがあるところがライスセンターっていうのがあって、うんうん、で僕が住んでる地域は折り立て、折るに居住の居に勘で折り立てっていう場所なので、折り立てライスセンターっていうんですけど、もう本当にこの折り立て
地に足ついてるね、
地に足ついて
る、白くコンクリート工業と同じ感じがするね、折り立てライスセンター
折り立てライスセンターで、でしかもそこの折り立ては結構こう、朝8時ぐらいにチャイムが鳴って、うん、で10時の あのおやつ休憩と12時のお昼休憩と1時の作業開始と3時のおやつの時間と5時とみたいな感じでこう何回もチャイムが鳴るんですけど、そのチャイムはライスセンターから鳴ってるんですよね、うんうんうん、だから結構この町の、まあ、象徴はされてないけど、まあ、一つまあそこからこうアナウンスをしてる結構重要な場所でもあって、ただまあ普段はあんまり使われてないので、うん、そこをちょっとこう貸してもらえないかなっていうのを今地元の人たちに相談してるところなんですけど、だからまあちょっとその場所起点、その佐々木理さんみたいに場所起点で考えると、確かにそこをもじってみたいなのも考えれるのかなと思いますね。でもライスセンターもいいですけどね、なんかセンターっていいですね、
うん、センターいいね、逆にしてディセンターとかもいいかもね、
ディセンター、
ディセンター分散していくっていういろんなところで働いてる。
確かに。はいはいはいはい。あ、いいですね。
でもセンターっていいね。センターって昔あったよね。
ありましたよね、うん。
あったね。
なんとかセンター。はいはい。なんかセンターもいいですね。何々センターみたいな。それもいいな。確かにな。だからまあ事業と関係ない感じの名前に持ってくみたいなのもいいかもしれないですね。ではサニーができなかったけど、もう少し車屋さんっぽい名前を考えてみるとか。
ああ、いいですね。なんとか事故とかね。
なんとか事故いいですね。
事故、自動車工場のこと事故っていうね、なんか
はいはいはい、言いますね、本当に G にそれこそ A
で、
そ
う
そ
う、宮本事故、
はいはい、宮本事故確かに、それでも確かにその名前も自分の名前も言われますね。やっぱ富川さんと一緒に仕事してるのもあるから、富川さん、あの遠野物語の回にも出ていただいた方ですけど、うん、富川さんはそれこそ実家の家業が富川屋っていう名前の仕出し屋、割烹屋さんかな、うんうんうん、をやられてるから、でその名前引き継いで、まあ、今はローカルプロデュースとか作家業とか富川屋って屋号でやってますけど、うんうん、宮本屋いいじゃんとかって軽く誰かに言われたりもするけど、
そう、ね、宮本ライスセンターいいんじゃない宮本くんが稼ぐ場所っていう感じするじゃん。
そうですね、確かに。
ライスワーク
食うために頑張ってますみたいな。そうですね。
宮本ライスセンターいいよ。俺一押しするな。宮本ライスセンター。
宮本ライスセンター。ピン芸人感もちょっと出てるしな。そうっすよね。
出てるね。あ、出てるね。
出てますね。うん、ライスセンターいいですね、うん。確かに場所から持ってくるのもいいんだな。絶対ないだろうしな。他の会社、まだ。
そうね。まず覚えてもらえるよね。え、お米作ってんですか？いや、そうじゃなくて、とかなんだけど、うん。
はいはい。そうですよね。いいな。確かにロゴとかも結構着想しやすそうな感じだし。作ってもらいやすそうな。
そうね。なんか、はい、それすごい僕はいいと思うな。
いいですね、うん、確かに。
まあみたいな感じで多分楽しめる期間を 長く持ってもいいかもしれませんね。
確かに。もうちょっと今ちょっと帰ってきた勢いでやばい作んないとみたいな、作んないというか作りたいってなってますけど、うん、ちょっともう少し熟考する必要ありますね。名前含め。
じゃあちょっと今日はそんな感じで。
はい。
じゃあ宮本さんの、まあ、今年中の法人設立がありそうだということで楽しみにしたいと思います。
ありがとうございます。
はい。メディアヌップではたまに告知をするとですね、メディアヌップストアで手ぬぐいを売っています。あとはディスコードサーバーがありまして、この番組の感想とかね、本の話なんかをよくしていますので、はいはい、概要欄からぜひ訪れてみてください。というわけで本日これまでです。また次回お会いしましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。